全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は最近の副作用情報から医薬品・医療機器等安全性情報416号について、厚生労働省医薬局医薬安全対策課安藤俊介さんにお話しいただきます。
皆さん、こんばんは。厚生労働省医薬局医薬安全対策課でございます。本日は令和7年1月発刊の416号についてご紹介いたします。416号の1番目は、新型コロナウイルス感染症に対する経口ウイルス薬括弧ゾコーバ錠 125mg 及びラゲブリオカプセル 200mg の使用上の注意の改定についてです。厚生労働省は令和6年12月17日に使用上の注意の改定指示通知を発出し、エンシトレルビルフマル酸括弧ゾコーバ錠 125mg 以下ゾコーバという、およびモルヌピラビル括弧ラゲブリオカプセル 200mg 以下ラゲブリオというの製造販売業者に対して、妊娠する可能性のある女性への投与に際しては、投与の必要性を十分に検討する旨、並びに投与が必要と判断される場合においても、投与開始前に十分な問診により妊娠していないこと、及び妊娠している可能性がないことの確認を行うこと等の注意事項を追記するよう指示しましたので、その内容等について紹介します。新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口ウイルス薬であるゾコーバ及びラゲブリオは、再帰形成リスクを有することから、妊婦または妊娠している可能性のある女性への投与は禁忌とされています。ゾコーバ及びラゲブリオの再帰形成リスクについては、医薬品リスク管理計画書（RMP）において重要な潜在的リスクに設定し、添付文書の2、禁忌の項および9、特定の背景を有する患者に関する注意の項における注意喚起に加え、追加のリスク最小化活動として、医療従事者向け資材及び患者向け資材の作成と提供を行っているところです。これまでに製造販売業者よりゾコーバまたはラゲブリオの投与後に妊娠が判明した症例が複数報告されたことを踏まえ、 RMP に基づき作成された医療従事者向け資材及び患者向け資材の活用をたびたび周知してきたところですが、現在も投与後に妊娠が判明した症例の報告が継続しています。このような状況を踏まえ、さらなる安全対策措置として、ゾコーバ及びラゲブリオの添付文書の8、重要な基本的注意の項において、妊娠する可能性のある女性への投与に際しては、投与の必要性を十分に検討すること、並びに、投与が必要と判断される場合においても、投与開始前に十分な問診を行い、妊娠していないこと、及び妊娠している可能性がないことを確認すること、等を注意喚起する必要があると判断し、令和6年12月17日に、製造販売業者に対して使用上の注意の改定を行うよう指示しました。今回の使用上の注意の改定において、ゾコーバ及びラゲブリオの妊娠する可能性のある女性への投与に際しての注意事項として、 以下の内容を追記しました。妊娠する可能性のある女性への投与に際しては、本剤の投与の必要性を十分に検討すること、また、投与が必要な場合には、次の注意事項に留意すること、本剤投与開始前に、十分な問診により患者が妊娠していないこと、および妊娠している可能性がないことを確認すること。次の事項について、本剤投与開始前に患者に説明すること。妊娠中に本剤を服用した場合、胎児に影響を及ぼす可能性があること。本剤服用中に妊娠が判明した、または疑われる場合は、直ちに服用を中止すること。本剤服用中及び最終服用後2週間（ゾコーバ）または4日間（ラゲブリオ）における妊娠が判明したまたは疑われる場合は、速やかに医師・薬剤師等に相談すること。ゾコーバ及びラゲブリオの妊娠する可能性のある女性への投与が必要と認められる場合には、服用する際の事前のチェックリスト等の RNP 資材を活用いただき、投与開始前の患者への説明、並びに妊娠していないこと及び妊娠している可能性がないことの確認を徹底していただきますようお願いいたします。なお、今回の使用上の注意の改定に伴い、RMP 資材の改定を行いましたので、最新版の資材をご活用ください。今回の使用上の注意の改定指示通知の発出を踏まえ、PMDA は、PMDA からの医薬品適正使用のお願いを、PMDA のホームページ上に公表しています。医療関係者においては、PMDA からの医薬品適正使用のお願いを改めてご確認いただくとともに、妊娠する可能性のある女性にゾコーバ及びラゲブリオの投与を検討する際には、これらの注意事項にご留意いただき、妊婦または妊娠している可能性のある女性には投与しないよう適正使用へのご協力をお願いいたします。416号の2番目以降には、重篤な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その355、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品医療機器等安全性情報416号をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ PMDA メディナビからダウンロードすることができます。それでは本日の薬学の時間を終わります。ありがとうございました。
今日は最近の副作用情報から医薬品医療機器等安全性情報416号について、厚生労働省医薬局医薬安全対策課安藤俊介さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。